ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日はザ・ベストエッセイ2023という本の感想について話してみようと思います。この本はですね、日本文芸家協会からが出している、2023年の、エッセイの中から80人ぐらいの作家さんのベストエッセイを選んで掲載されたものになります。この編纂委員の堀江俊幸さんが、このベストエッセイについて、コメント寄せられていて、ああしておけばよかったと悔やむにも、こうしていこうと前を向くにも、それを人に伝えるためには言葉が必要です。この本にはささやかで見過ごしそうな言葉のしるべが並んでいます。目を凝らし耳を傾けてください。繰り返される新鮮な今の力に改めて驚かせることでしょう、ということで、まあエッセイの面白さでもありますよね。で、どんな方のエッセイが載っているかというと、全員の名前を挙げているとキリがないので、私が名前を間違えず読める人だけ読んでいくと、阿川佐和子さん、浅田二郎さん、内田俊菊さん、小川聡さん、角田光代さん、北山治さん、桐野夏夫さん、小池真理子さん、酒井純子さん、沢木幸太郎さん、茂山千之丞さん、武田砂鉄さん、七尾旅人さん、林真理子さん、藤沢秀さん、ブレイディ美香子さん、堀江俊幸さん、町田康さん、小村宏さん、松尾鈴木さん、三浦紫音さん、山内真理子さん、綿谷梨沙さん、などなど、皆さんご存知のね、方のエッセイが載っているんじゃないかなと思います。自分でエッセイを買うときっていうのは、この人のエッセイが読みたいと思って買ったり、あとはいつも読んでる雑誌に掲載されているエッセイを読んだりっていう、まあ、この人のエッセイをずっと続けて読むっていう読み方だと思うんですけど、このベストエッセイはですね、一気にいろんなエッセイストさんのエッセイを読めるので、どうしてもそこにはね、あ、こういうエッセイは私好きなんだなとか、あ、こういうエッセイはあんまりピンとこないなとか、さーっと読んじゃってるなみたいなことに気づきますね。そうして、付箋を貼ったエッセイがどんなものだったのかっていうのをちょっとお話できたらなと思うんですけれども、まず一番最初に載ってるエッセイは北山治さんの「あの素晴らしい愛」というエッセイでした。北山治さんは、精神科医でもあり作詞家でもある方で、タイトルにもなっている「あの素晴らしい愛をもう一度」という歌を作られた方ですよね。加藤和彦さんという方と北山治さんが作られた歌なんですけれども、私ちょっと知らなかったんですけど、この加藤和彦さんという人は自殺されたのかなと思うんですよね。で、今でもみんなから精神科医の北山治さんがそばにいながらどうしてこれを止められなかったのかと問われるということに関して思い出して、ね、書かれたエッセイになります。で、まあ、後半はそういったことが書かれてるんですけど、前半はですね、日本人が持つ、愛に対する、印象だとか、日本人が持つ愛とはどういうものなのかみたいなのが書いてあって、すごくそれがね、分かりやすくて良かったなと思います。何かというと、日本人の愛というのは、 2人が同じ横に並んで同じ方向を向く、それが横並びの愛の、まあ、発生現場だと言われると、例えば日本で言うと、雪見とかお花見だとか花火とかもみじ狩りとか、私たちは昔から同じものを一緒に眺めて心を通わせて愛というものを育んできた。夏目漱石が I love you をこうお互いに見つめ合うのではなく、一つの月を見て、同じものを見て横並びで月が綺麗だねって訳したのは、私たちの愛の深層心理を鋭くついているっていうことを最初に書いてあって、ああ素晴らしい解説だなと思って、一番最初に載っていた北山治さんの素晴らしい愛というエッセイ、いいなと思ってまず付箋をつけましたね。そこからですね、続いてはね、沢木耕太郎さんのただそれだけでというエッセイです。沢木耕太郎さんは深夜特急で、ね、書かれた方になりますけれども、まあ、旅をするのが好きな方というか、そうやって小説を書いたりされてた方なんだと思うんですけど、このエッセイの、舞台は東北のある都市を訪れたというお話ですね。で、何が良かったかというと、沢木耕太郎さんのエッセイは、一つ一つの文章がすごく短くて、すごくシンプルなんですよね。わかりやすいし読みやすい。それでいて、その時の沢木耕太郎さんの体験した東北のある都市での出来事っていうのが、まるでこうありありと浮かんでくるように、情景がそこに見えるかのような写実的な説明をされるんですよね。こういったところのテクニックというか、素晴らしいなと思います、思いました。で、まあ、何が言いたかったかというと、まあ、旅先で、例えばネット上のグルメサイトで、美味しいお店を見つけて、まあ、そこにある、まあ、タイパの精神ですよね、っていうのもいいかもしれないけど、せっかくなんだったら旅に出て、旅先に行って、歩き回ったり、自分の直感とか経験を総動員して、時には偶然その地元の人に聞いたりなんかして、そうやって助けられて一軒のお店にたどり着き、半課長か分かんないけれども、とりあえず入ってみて、そこでもし大当たりのお店だったら、グルメサイトで見つけて入った時の感動よりもすごく上回るだろうと、その感動体験ってすごく上回るはずだから、旅に出た時ぐらい、グルメサイトに頼るのではなく、時間をかけて自分の直感だとか出会いに、時間を費やしてみるのはどうかというのを、まあ、話されていたということですね。沢木耕太郎さんの価値観がね、すごく投影されているエッセイでもあるんじゃないかなと思いました。続いて、小川聡さんの僕らの第二次世界大戦という、このタイトルでビビビッと来た人いるかもしれないですけど、僕らのシリーズってありましたよね。私はね、僕らのシリーズで育った世代なので、まずこのタイトルすごく好きでした。で、僕らの第二次世界大戦っていうのは、ね、僕らのシリーズではこんなタイトルのお話ないんですけれども、まあ、この小川聡さんが第二次世界大戦を初めて学んだ時、小学生で学校の授業を受けていたっていう時だったそうなんですけれども、まあ、なぜ勝ち目もないのにアメリカと戦って、まあ、戦争を仕掛けてしまったのかみたいなことを、疑問に持っていて、それを、まあ、戦争っていうのはありえないことが起きるのが戦争である、戦争他人事ではなく自分の身にも起こり得ること、あとは小学生の時自分が抱いた、なんで勝ち目のない戦争を仕掛けたんだという、疑問に答えることが、地図と拳を執筆しようと思った根本的な動機である、まあ、そんな風に書かれているんですよね。有名な小説を書くに至った動機が書かれているエッセイだということで、これはすごいな、ちょっと読んでみたくなる なと思って付箋を貼りました。続いて伏線と回収。これはね、細間博道さんという方かな、細間博道さん、行動学者の方が書かれているんですけれど、伏線がしっかり回収されている、伏線回収が見事という表現を物語の関数でよく見かける、苦手だという一文から始まっていて、まあそもそも伏線っていうのは滝沢馬琴の南宋里見八犬伝の普遍で、中国のさまざまな長編小説に見られる法則の一つをこんな風に解説しているということで、伏線って長い物語を書く上で重要な技術の一つであった、それは古来からのものであるということから始まっているんですけど、一方その伏線を回収する、回収するの部分はそんなに古くないんですよという話、本当にこれは1990年代の末から2000年代に入ってから、回収するというものが流行ってきた。例えば進撃の巨人とか鬼滅の刃、ゴールデンカムイとか、さらにドラマで言うとあなたの番ですとかね、こういったドラマとか漫画が、伏線回収で、まあ、人気を博したってことで、伏線と回収がセットでね、いろんな長編のアニメとか、小説にもとドラマに求められるようになってきたんだろうと。でも、まあ、伏線を回収と呼ぶ感覚がわからないっていうんですよね。で、そもそも存在が あちらこちらにこう潜伏していて、それが見え隠れしている状態を伏線で、受け手が回収というのは、その伏線を常に読みながら、これが伏線だ、これが伏線だ、あれが伏線かもしれないみたいに、回収の瞬間を、ね、待っているかのように自分がこう推理して目を張り巡らされて物語を読んでいる状態を言うので、それがね、この人にとってはどうも居心地が悪いという話をしてるんですよね。で、いいドラマとか小説だったら回収っていう意図もないほど、まあ、こちらを思いがけなく不意打ちするだろうと、まあ、そういうことを、まあ、伏線回収という最近流行りに対してちょっとアンチテーゼのように言っているエッセイなんですけれども、確かにね、私もね、この伏線回収はね、ちょっとわかるんですよね。伏線回収系だと、それをこう集中しすぎていて、本編の構成の美しさだったり文章の美しさとかね、一つ一つのセリフへの、そういう五感を研ぎ澄まして、こうそれを味わうという部分がどうも薄れていてですね、左脳の解き明かしてやろうという頭脳だけで読んでしまう気もしてしまうので、そういう読み方も確かに楽しいんだけど、直感の部分でね、味わうという読み方をないがしろにしてしまっているとすごくもったいないで、まあ、ほどほどにしたいなと思ったりしていて、なるほどなと思ったので付箋を貼りました。こんな感じで話しているともう14分も話してしまっているので、2回に分けたいと思っていましたね。はい、ということで前半の最後、酒井純子さんのオンラインアグネス登場という、このタイトルから内容が想像できた人はね、すごいですね。オンラインアグネスというのはですね、1980年代の末にアグネスちゃんさんが仕事の現場にお子さんを連れて行ったことの是非が問われたアグネス論争というものがあったそうですね。で、時は、流れて、20年、40年後かの今、同じ部署の男性がオンライン会議に赤ちゃんを抱っこして参加したと。これをですね、オンラインアグネス論争と言ってるわけですね。で、それが微笑ましいというエピソードではなく、それを見た友人は、 私の時代は子育ては母親がするのが当然だった。でも今は、コロナによって働き方自体も変わっているし、その男女の役割認識っていうものも変わっている。育休の制度も男性が取りやすいように、この近年すごく改良されている状況で、男性が在宅勤務をして、で子育てを引き受けている、そういう時代の変化に対して、当時自分が全部、仕事を休んで子育てを引き受けていたという女性からすると、このオンラインアグネスっていうのはどうもイラッとしてしまうと、ずるい、納得いかない、私の時はそんなことできなかったのにって思っちゃったらしいんですよね。そういう現代のオンラインアグネス登場したことについて、友人の話を聞いて、どうしても頭では理解しようと思っていても、自分の時代はこうだったのにとか、自分はすごく我慢をさせられたのに今の人は恵まれている、そういった疑問を抱いてしまう世代間の分断がそこにあるよね、というのがこのエッセイのお話です。これから男女問わずオンラインアグネスっていうのはね、増えるだろうし、もう今の時点ですごくたくさんいると思うんですよね。私も会議してても子供が後ろからわざとこうひょっこり画面に入ってくることもあるし、もっと小さなお子さんをね、育児されている方は男女問わずお子さんの声が聞こえてきたり、画面に見えたりする、オンラインアグネスって本当にいると思うんですよね。でも私の世代はそういうことをこう自然と受け入れられる人が多いような気がするけど、そうじゃない世代の人もいるんだということを、この、変化のね、さなかにいる中で、そういう世代間の分断もあるというのを、教えてくれるエッセイでした。そういう点でね、付箋もありましたね。ということで残り1,2,3,4,5,6、あと6つのエッセイに、付箋を貼っているので、残りはまた後半の、回でお話ししようと思います。ということで今日は、ザ・ベストエッセイ2023の中から、私が付箋を貼ったエッセイのお話をしてみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメント、フォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。